스트레스.
さあ、息もぴったりの手拍子からスタートしました。午後3時を回りましたよ。皆さんいかがお過ごしですか。 83.4MHz カズサ FM のをお聞きの皆さんは今何をされていらっしゃるんでしょうね。私は今君津市役所1階サテライトスタジオにおいでいただいた皆さんと一緒に放送ということで、今日は公開生放送の現場におります。まあ、と言いましてもね、コロナウイルスのまん延防止期間が延長になりましたでしょう。ですからまだゲストをお呼びすることもできず、なんとなく市役所に寄ってくださった方はちょっと立ち寄ってくださったり、そして関係の皆さんが私たちを応援してくださる、そんな中で30分間の生放送を進めていきたいと思います。ゲストコーナーはですね、延長になったこのまん延防止期間、これに伴いまして一応今月いっぱいは中止をさせていただこうというふうに計画しております。また、この期間が明けましたら市民の皆さんにもたくさんお集まりいただきたいと思っています。さあ、今日のこのサテライトスタジオ君津なんですが、この近くによりますとね、花の香りがいっぱいなんです。なんと今日はですね、コイトのカラーがこのスタジオの周り、正面玄関には500本くらいアレンジされているんですね。その他アネモネもミモザもということで、それからバラの花もということで、今日は花の香りに包まれながらこのキアオラ君津をご案内させていただくことになりました。ご案内はいつものようにカズサ FM の石村ひろみです。どうぞ最後までお付き合いください。キアオラ君津、この番組は君津市マザー牧場房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
スリーツーワンゴ
ー。気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、カズサ FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM で。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
キアオラ君津、最初のコーナーです。今日は君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、私君津市新型コロナウイルス感染症対策室の坂本と申します。よろしくお願いいたします。
坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチンについてお話しさせていただきます。
はい、6日までの予定だったまん延防止等重点措置が再び延長になりましたね。
そうですね、まん延防止等重点措置は今月21日まで延長されました。皆さんのご協力のおかげで新規感染者数は徐々に減少していますが、日によっては新規感染者数が前の週を上回る日もあり、全体の数は高止まりしている状況です。
はい、
3月6日時点で千葉県全体の病床使用率は 60.7%、酸素投与を必要とする方も290名と高い水準が続いています。
もう一息といったところなんでしょうかね。
はい、オミクロン株の主な感染経路は接触感染、会話などの際に排出される飛沫やマイクロ飛沫を吸い込むことと言われていますので、こまめな手洗い、手指の消毒、マスクの正しい着用など するべきことはこれまでと変わりません。引き続き基本的な感染症対策の徹底をお願いいたします。
やっぱり今は一人一人が感染防止対策の意識を高めること、これがやっぱり大切なんでしょうかね。3回目のワクチン接種、実は私もこの間やってきたんですが、君津市の状況いかがですか？
はい、君津市では3月6日までの集計で65歳以上の 33.8%、 市全体では 21.2% の方が3回目のワクチン接種を終えています。
はい、
希望する方全員が接種を受けることができるように市内の医療機関の皆さんからご協力をいただき接種を進めているところです。
これからどんどん接種が進んでいくんですね。先週は予約サイトが一時的に使えなくなるなどのトラブルもあったようなんですが、大丈夫ですか？
はい、先週外部からのサーバー攻撃を受けて一時的に停止している予約サイトについては現在も復旧に向けて対応を続けているところです。今回のサーバー攻撃では個人情報の流出などはありませんでしたが、市民の皆さんにはご不便とご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。予約サイトが復旧するまではコールセンターへのお電話でご予約をお願いいたします。
わかりました。
接種券は18歳から64歳の方は2回目の接種から6ヶ月を経過した方へ順次発送しています。65歳以上の方には2回目の接種履歴を参考にお一人お一人の接種日時、場所を調整し接種券を発送しています。2回目の接種からおおむね7ヶ月程度でお手元に届きますので安心してお待ちください。
わかりました。
なお接種券が届く前に県の集団接種、国の大規模接種、職域接種、こちらはお勤め先や大学等の通学先で行うものですね。あとはかかりつけ医などで接種を希望される方については個別に接種券を発行しますので健康づくり課までご連絡ください。
それぞれの年代に合った方法で接種券を送付しているということなんですね。では予約方法を教えてください。
はい、65歳以上の方は封筒が届いたら必ず封を開けご自分の接種の日時と場所を確認してください。日時の変更を希望する場合や市外の病院で接種する場合、接種を希望しない場合などはコールセンターへのお電話または予約サイトで変更の手続きをしてください。18歳から64歳の方はご自身での予約が必要となります。集団接種、個別接種のどちらも市の予約サイトまたはコールセンターへのお電話でご予約ください。また1、2回目の接種を希望する方も集団接種会場で接種できますので、お希望のある方はコールセンターへご連絡をくださればと思います。
君津市もできるだけスムーズに接種が進むように取り組んでくださってるんですよね。
はい、そしてこれから新たに5歳から11歳のお子様を対象とした小児接種も3月の14日から始まります。対象の方には3月1日に接種券を発送しました。今後は5歳の誕生日を迎えた月の翌月に接種券を発送していきます。接種券が届いた方はコールセンターへの電話または予約サイトから予約をしてください。また小児接種は個別接種のみで行います。集団接種では実施しませんのでご予約の際はご注意ください。
はい、お子さんの接種ってやっぱりその副反応とか効果などまだまだ心配な点もありますよね。
そうですね、小児接種は慢性呼吸器疾患や先天性疾患、重症化リスクの高い基礎疾患があるお子さんに特に接種をお勧めしています。3週間の間隔を空けて2回の接種を受けることになりますが、2回接種を受けることで高い発症予防効果があると報告されています。かかりつけ医やご家族と相談し接種を検討してください。
はい、
ワクチンの種類はファイザーの小児用ワクチンを使用する予定です。副反応も12歳以上の方と同様、接種した部位の痛みや発熱などの症状が報告されていますが、ほとんどが軽度または中度で回復していると報告されています。
家族やかかりつけ医とよく相談して接種を検討するということが必要ですね。追加接種で使用するワクチンの種類とか副反応はどうですか？
はい、18歳以上の3回目の接種ではファイザーまたはモデルナのワクチンを使用します。1回目2回目と異なる種類のワクチンを接種した場合でも抗体の上昇は良好だと言われています。副反応も1回目2回目と比較して同程度だと言われていますのでご安心ください。
ワクチン接種が進み、第6波が少しでも早く収束するといいですね。坂本さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは君津市からのお知らせをお聞きいただきました。実は私も先日第3回目の接種受けに行ってきました。モデルナの接種でした、ね、ちょっと腕がねちょっと痛かったかなと後で思うんですが、まあね、頑張ってみんなで早く、第6波を乗り越えたいという思いで、はい、注射を打ってきました。皆さんはねどんな予定を持っておられるでしょうか。さあ今日はね、実は、世界女性デーなんだそうですね。そして外国ではあの日頃の感謝の気持ちを込めてミマザの花を女性に贈るという風習があるそうで、なんとなんと今日はですねゲストの方、私にミモザの花束を持ってきてくださいました。これ感謝愛なんだろう、友情ちょっと後で聞いてみたいと思います。さあ続いてのゲストの方をご紹介してまいりましょう。カズサインフォメーション君津出張版、今日はですね、鯉と牡蠣園芸組合の長田英二組合長においでいただいています。長田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
花束、まずはありがとうございます。
とんでもございません。
なんか愛情あふれる花束をいただいたんだと勝手に思っておりますので、
どうぞ嬉しいです、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日はね、あのお花がいっぱいなんですけれどもね、今日はカラーのお話、そして園芸組合のお話なども伺っていきたいと思います。今年もカラーの季節がやってきました。今まさに市役所のロビーにはたくさんのカラーが飾られているんですが、今年のカラーの出来栄えって組合長いかがなんでしょうか。
はい、秋口は順調に生育してたんですけど、年明けから低温が少し続きましたので、はい、生育が少し遅れてるかなと、うん、ただ生産本数自体は例年と変わりなく出荷をさせていただいております。
はい、今年寒い日が続いていたじゃないですか。はい、まあ、でもほぼ順調に、ね、育っているということで良かったですよ ね。
はい、
確かこのコイトのカラーは自噴する井戸のお水で作ってるんでしたっけ。
そうですね、はい、昔はカズサ掘り、今はボーリングで掘りますけども、はい、地下水年間を通して15、6度の湧き水、
はい、
ですから夏は冷房、今の時期冬は暖房に水が使えるということで、非常にエコな栽培と出荷をしております。
それはカラにとってもいい環境なんですか。
そうですね、コイトの場合水が豊富に出ますので、はい、かけ流しをしております。
あら、そうですか、優雅ですね。
そうですね、
うん、
そういう形である産地ですと水が足りないんで、
はい、
夜だけしかかけないとかですね、いう形なんですけど、ずっとかけ流しをしてますんで、
はい、
生育自体も安定して、
はい、
非常に素直な花が咲いてくれております
。そうですか、はい、そこがやっぱりコイトのカラーの一つの特徴で美しさにつながっているのかもしれませんね。
そうですね、もう60数年歴史がありますけども、はい、昔から同じような栽培方法で出荷ができておりますので、
はい、
自然の恵みに感謝ですね。
今日はこの会場に500本、はい、そして市役所の他のところにもたくさん、ね、飾っておられるということなんですけれども、はい、コイトのカラーは年間どれくらいの本数が出荷されているんですか。
そうですね、私ども組合ともう一つ大きな組合でブルームネットさんというのがあって、あと個人で出していらっしゃる方で総勢50名を超える生産者で、まあトータルしますと200万本は超えるんじゃないかなという数量ですね。
まさに全国一ですか。
そうですね、
有数ですか。一番かな。
負けないように頑張らないといけないんで、まあ、はい、でも今有数という言葉の方を使わせていただいてますけども、
はい、
本数はかなり多いとは思います。
どんな種類を作ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、一番メインになりますのはウェディングマーチという品種で、はい、名前も良くてブライダルとかなんかでも使っていただいておりまして、あと私どもの組合ですと 千葉県で開発してくれましたアクアホワイトという、これ20年前にも育種していただいたものですけど、それと昨年11月に発表会がありましたですけど、ブリリアントベルという、はい、新しい品種、この3つ、あとはブルームさんで白タエとかですね、あと湿性のカラーというのは白しかないと思われますけども、はい、小糸ではグリーンカラーという品種も出荷をしておりまして、
おしゃれですよ ね、
そうですね、大きくは5種類もう少しありますけども、はい、大きくは5種類と言っていいかなと思います。
そうですか、はい、今日この市役所には、たくさんの種類が飾られてるんですか、それともブリリアントベル新しい品種が中心ですか。
ですね、ウェディングマーチが、はい、メインになります。あとは、まだ生産本数が少ないものですから、はい、ご紹介という意味でブリリアントベルを持ってきております。
わかりました、はい、なかなか素敵なお名前ですね、ブリリアントベル。
そうですね、
はい、どんな意味が込められて、はい、誰がお付けになったんでしょう。
年寄りちょっと長くて覚えるのが大変だったんですけども、これ千葉県の方で一般の方に公募されましてですね、2000数百の応募があって、最終的に3件ノミネートされまして、登録に問題がないということを県の方で確認されて、最終的には熊谷知事がこの名前でいきましょうというふうにお決めになったというふうに聞いております。
はあ、そうですか。私たちはこのカラーをブリリアントベルを含めまして、はい、買い求めたいときはどうすればいいんでしょうね。
そうですね、可能であれば地元の花屋さんに行っていただいてお求めいただければと思うんですけど、はい、大概が全部東京へ出荷しますんで、東京から千葉に戻ってくるという形なんで、
そうですか、
一番新鮮な花というのは我々の場合ですと JA さんの直売所とかですね、
JA 機密以来ですね、
はい、そうですね、はい、それとあとはネット販売という形で今年から、うん、JA 機密さんのオンラインショップで販売もできるような形で JA さんとコラボさせていただいてですね、
はい、
皆さんに買いがっていただいております。
そうですか、はい、オンラインショッピングで買えるのもなかなか便利ですよね。
そうですね、
はい、今私はですね、はい、このコイトのカラー、産地直送いたしますという、はい、こんなチラシを今預かってきたんですけれども、はい、ネットでこのコイトのカラーを販売されていらっしゃるということなんですけれども、はい、可愛くラッピングをしてプレゼント用にもなるんですよね。
そうですね、プレゼント用とあとはもうご自宅で楽しんでいただくという形でラッピングまでは必要ないだろうと、ちょっとコストを抑えて、はいはい、より多くの方に、はい、楽しんでいただければというような形で、はい、J さんとも打ち合わせをして進めております。
そうですか、はい、このカラーをですね、はい、長持ちさせたいなと思うんですけれども、はい、買ったらどうすればいいですか。
ですね、一番長持ちさせる方法というのは、はい、ちょっと大変ですけどこまめにですね、水を変えていただくと。
水、
毎日変えろというとなかなか難しいんで、うん、2,3 日に1回で結構ですので、水を変えていただいて、で涼しいところに置いておくと、
はい、
で水を変えるときにですね、裾を少しずつ切っていただいて、新鮮な切り口を、そうすると水が上がりやすくなりますので、
はい、なんか斜めにスパッと切るといいって聞いたんですけれど、
ね、まっ平らにしちゃいますと面積がちっちゃくなりますので、はい、斜めに切っていただくと水が上がる面積が増えますので、はい、より水揚げが良くなって長持ちするという形ですので、はい、ちょっと大変ですけど皆さんもそういう形で長持ちをさせていただいて、めでていただければと思います。
そうですね、はい、綺麗な水で育ったカラーだからこそ清潔な水が好きだということなんでしょうか ね、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも毎日お水を変えましてね、時には、一番下のところの茎をちょっとスパッと切っていただいて、長くお楽しみいただきたいと思います。では組合長から一言お願いいたしましょう。
はい、私どもちょうど、まあ、今日はミモザの日でございますけども、はい、14日はホワイトデーという日がやっております
。そうだそうだ、ホワイトデーですね。
男性の皆さんにPR になりますけども、はい、ホワイトデー、バレンタインデーで皆さん贈り物をいただいた方が結構多いんじゃないかと思うんですけども、我々はホワイトデーにはカラーの花をという形でキャンペーンをずっとやっておりまして、カラーの花でお返しをしていただければと、そういう形でオンラインショップというのも始めたという形でございますので、
分かりました、
よろしくお願いしたいと思います。
コイト花き園芸組合の皆さんが真心を込めたカラーの花、 ぜひ皆さんにのお手元にも置いていただきたいと思います。今日は君津鯉と牡蠣園芸組合組合長の長田英二さんにお話を伺いました。長田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。今
最盛期だそうですの で,
そうです、ね、
この後も頑張ってくださいね、はい、皆さんとご一緒にありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
花束もどうもありがとうございました。
また
よろしくお願いします。さあ、ということで上総インフォメーション機密をお届けいたしました。この後はですね、ここが聞きたい機密防災虎の巻へと進めたいと思います。さあ、今日はミモザの日ということで、ミモザは黄色の、なんて言うんでしょうね、細かい泡粒のようなふわふわっとした、細かい花がたくさんついていて、そして、かわいい香りがする。これはちょうど逆さまにしてね、ドライフラワーにもなるんですね。おしゃれなミモザの花。それから今日はアネモネも持ってきていただいていますね。もしご用がある方、木更津から、電車で1本が君津ですよ。そしてこの君津の駅前にある市役所のところの、ぜひ1階正面玄関のところにおいでいただきたいと思います。素敵なカラーの花がたくさん展示されています。さあ、続いて、この方はホワイトデーにカラーを贈られるんでしょうか。おいでいただいたのは防災虎の巻を紹介してくださるこの方です。それではご案内しましょう。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ、始まりました機密防災虎の巻。今日の出演は総務部危機管理課の佐藤さんです。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。虎の巻九太郎さんが今日は出演できないということですので、前回に引き続き私から虎の巻をお伝えさせていただきます。
楽しみにしてますよ、佐藤さん。では早速ですが、今日はどんな虎の巻ご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日の虎の巻は君津市が力を入れている防災・減災対策の一つ、災害対策コーディネーターについてお伝えいたします。
災害対策コーディネーター、どんな方なんですか。
はい、災害対策コーディネーターは地域防災力の向上を図っていくには何をすべきかを考えたとき、まず共助による災害対策が重要であり、さらには共助の中核を担う人材が必要であるという考えのもとに、千葉県が平成15年度から災害対策コーディネーターの養成を開始し、現在は市町村が主体となって災害対策コーディネーターの養成講座を開催しています。
災害対策コーディネーター、かっこいい名前なんですが、災害が発生したとき、その方々はどんな活動をするんでしょうか。
はい、災害発生時の主な活動ですが、一つ目は避難の率先者になるということです。
はい、
災害時には戸惑うことなく率先して避難します。
なるほど。地域住民の避難が遅れないように避難行動を促す、まさに防災のリーダー的な存在なんでしょうか。
はい、そうです。2つ目は自宅周辺における救命救護活動や住民への声掛けです。
はい、
負傷している方などの応急手当を実施したり、避難の声掛け、安否確認の声かけのほか、救助活動に人手が足りないときは近隣に助けを求めるなどの可能な範囲での初動活動を実施します。
地域コミュニティを生かした共助による防災活動を行うということなんですね。
はい、その通りです。3つ目は指定避難所の開設や運営支援活動を行います。
はい、
避難所を開設する場合、君津市ではあらかじめ指名している4名の避難所担当者が活動します。この4名の避難所担当者との共同により円滑な避難所運営を展開していくんです。また避難所運営が長期化する場合は自主防災組織等の団体とも連携し、避難所対応とともに復旧に取り組んでいきます。
はい、すごく重要な役割なんですね。
はい、そして4つ目は地域と市との連絡調整役としての活動です。地域の被災状況や安否確認状況のほか、 市民ニーズ等の情報収集と市への情報提供を行います。逆に市からの重要なお知らせなどを地域にお届けすることも重要な役割です。
災害時における市と地域とのネットワークの構築に大きな力を発揮しそうですね。
はい、特に大規模災害時には行政の力だけでは速やかな復旧復興は困難な状況となりますので、災害対策コーディネーターの皆様には本当に期待させていただいております。そのためには防災訓練や意見交換会などを開催し、連携力を高めていく必要があると思います。
はい、自助、共助、公助、まさに三位一体ということなんですね。佐藤さん、今日はここで時間が来てしまいました。またの出演楽しみにしていますね。
はい、ありがとうございました。
ところで佐藤さん、ホワイトデーはやっぱりカラーですか？
そうですね、カラーを送らせていただきます。
わかりました。そんな下うつむかなくてもいいじゃないですか。どうもありがとうございました。佐藤さんでした。
ありがとうございました。
さあ、キアオラ機密いかがでしたでしょうか。まもなく終了の時間が近づいております。機密の市役所の1階のロビー、今ちょうど最盛期を迎えている地元コイトのカラーがたくさん飾られています。ぜひ皆さんにもおいでいただきたいと思います。もちろん生産はコイト夏季園芸組合の皆さんが心を込めて作ったものです。ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。カルサ FM キアオラ機密宛てにお送りいただきたいと思います。まもなくゲストコーナー4月からはスタートをしたいと思っていますので、ぜひ多くの皆さんご出演をお待ちしています。